こんにちは。コーチの谷口です。いよいよ第8週目ですね。この人生好転コーチングも3分の2のところまで来ました。ここまで継続して自分との対話を進めながら、ここまで来れた自分をぜひですね、素晴らしいと褒めてあげてほしいです。残りはですね、あと3分の1ですから、もうゴールはだいぶね、近づいてきました。このままの調子で進んでいきましょう。では、今週はですね、あなたのセルフエスティームを高めていく取り組みを具体的に、今週と来週で取り組んでいこうと思うんですが、先週のことをちょっと振り返ってみましょうか。先週は自分の、セルフエスティームの状態がどんな状態なのか、自分を尊ぶレベル、っていうのを自己分析してもらいました。それとね、一緒に、セルフエスティームが高い人の特徴やね、そういったところを観察してもらうように、そんなことを進めてきました。どうでしょうか。自分のですね、セルフエスティームを分析してみて、あとは、周りのね、こう人、まあ、自分も含めた周りの他者の観察もぜひしてみてくださいっていうような形で、最後はね、お願いしたと思うんですが、自己観察をしてみて、もしくは他者を観察してみて、どんなことに気づいたんでしょうかね。あなたがこの一週間で発見したことは何だったんでしょうか。きっといろんなね、発見があったんじゃないかなって思います。世の中でうまくいっている人、なんか幸せそうに、非常にこうね、充実感があふれてるような、楽しそうに過ごしてる人を、このセルフエスティームレベルという視点で見たときに、多分きっと何か発見があったんじゃないかなって思います。また、いつもね、なんかなかなかうまくいかない人、もしくは、非常にこう、人からね、ダメージを受けている人、なんていうのも、このセルフエスティームレベルがどうなのかっていう視点で見たときに、何か発見があったんじゃないかなって、そんな風に思います。で、何回も僕は言ってるんですが、このセルフエスティームが高いからいいとか、低いから悪いとか、そういうここで評価をするものでは全くないんですね。それよりも自分の状態を知ること、知れば、まあ、自分の状態が分かれば、自分でそれを取り扱うことができるようになると僕は思っているんです。なので、ここでは、自分のことをこう発見する、それに価値があると思って、ください。なので、あなたがどんなレベルであっても、それが、スタートラインです。そこから、今週取り組んでいけば、より良くなることだけ。未来はね、より良くなっていくことだけですから、人と比較したり、することはせずにですね、今のところから未来に向かってセルフエスティームを高めていきましょう。ではですね、まあ、もう少しこのセルフエスティームを高めることについて少しお話を一緒にしていこうと思うんですが、このセルフエスティームを高めていくっていうことは、自尊心をね、高く保って、揺るぎない土台を作っていくようなイメージをしてもらうといいと思うんです。建物やね、構造物、建築物を建てるときには、まず、大事なのは地面の中にある土台をね、しっかり作るところから入ると思うんです。いきなりね、建物や、まあ、建築物を作らないと思うんですね。で、この土台が揺るぎない安定感があれば、その上に建てる建物は、より大きく、より高く、しっかりしたものを建てることが多分できると思うんです。まあ、この揺るぎない土台を持っている人っていうのはですね、もしくはこの揺るぎない安定感、揺るぎない土台を持っているチームや人はですね、なんか非常にこう、安心感がある、信頼感がある印象を人に与えます。それは多分、あなたや、もしくはチームの言動や振る舞いに現れると僕は思ってるんですね。 で、その土台のに基づいた振る舞いや言動をするので、周りの人はそういう人やチームをこう非常にですね、安定して信頼感を感じる、人として見てくれるんじゃないかなって思います。あとはですね、この非常にセルフエスティームが高い人は、自分をね、大切なものとして扱うのと同じように、他者を扱うことができると僕は思ってます。で、そういう人がやはり多いですね。相手の価値観やね、世界観、またこの違い、もしくは個人のアイデンティティを僕はすごく尊重する人だと思います。そうすれば、そこに、自分自身を尊ぶ自分と、相手を尊ぶ、自分の考えと、また相手も尊ばれることによって自尊心が高まっていく、人として成長する。その二人の、っていうかお互いの間に、僕は本当の真の人間関係というか、信頼関係が生まれていくんじゃないかなって思っています。そのためのね、まずは自分のセルフエスティームを高める第一歩を進んでいきましょう。では、今週からね、実際にあなたのセルフエスティームを高める取り組みを始めていくんですが、ワークシートを見てもらうと、自分を尊ぶ方法をいくつか書いておきました。ちょっとね、これらをこう、見渡してみて、どんな感じがするか、自分が実際にやろうと思ったとき、どんな気持ちを抱くか、ちょっと感じていただけますか？いかがでしょうか？上からね、ざーっと見たときに、割と、こう、取り組むのにはたやすい感じがすることと、もしかしたら、ね、誰かこう、人の顔が思い浮かばれて、その人に何か、ね、具体的にしてほしいことを要望するとか、あとは、お仕事でも家族でも何でもいいです。その相手からのね、要望に対してイエスとかノーとか、はっきり伝える、なんていうのをね、こう、目にしたり、声にして読んでみたりすると、もしかしたら、ちょっとした恐れや不安を感じる人がいるかもしれません。このね、セルフエスティームを高めていくっていう時には、今の現状のあなたの安心領域って言ったらいいんですか？今の安心な状態をね、一歩抜け出さなければならないような場面も多分多々あると思います。そういう時に人は、こう、恐れや不安をね、感じるらしいんですね。なので、ちょっとね、その恐れや不安レベルで、この、実際のセルフエスティームを高める取り組みをちょっと見てください。割と恐れや不安をね、あまり感じないこともあるかもしれないし、あと、すごく、恐れや不安を感じる事柄もあるかもしれない。で、恐れや不安を感じるときに人はやっぱり、今のままでいいというふうに思うケースも多々僕はあると思うんです。で、それはね、ある意味、いい人でいるって言ったらいいんですか？という選択かもしれないです。わがままを言わないとか、何ですか、相手の言い分を受け入れるとか、相手の要望を優先するとか、言われた通りにしてあげるとか、そういうね、いい人で、いる方を選んでいるのかもしれません。でも、いい人でいるとね、それなりのメリットがあるんですが、非常にこう、ある意味、恐れや不安を、こう、立ち向かわなくていいので、楽な部分もあるかもしれないです。いい人でいた方がね、楽な部分があるかもしれない。ただ、楽さと引き換えに、少し自尊心を下げていることもあるかもしれないんですね。なので、いい人がいけないって言ってるわけではないんですが、甘んじて、いい人を装っているとか、いい人に一生懸命なろうとしている。 ていうのであれば、少し、わがままになっていただいてもいいんじゃないかなって思います。ではですね、もしこの恐れ、あ、もしですね、セルフエスティームを高めるときに、小さな恐れや不安を感じるね、ことがあったら、この恐れや不安レベルが小さいところから取り組むっていうのが一つの方法かもしれません。なので、もちろんね、そんなのを感じない方であれば、人間に対しての項目ってあると思うんです。相手にしてほしいことを要望するとか、イエスノーとはっきり言うとか、何かを頼むとか、こういうことからね、取り組んでもらっても構わないです。でも、もし恐れや不安を少し感じたら、それらが小さいことから取り組むのを、この一週間、やってみましょう。例えばですね、いくつかあるんですが、中にある身の回りを整理整頓してシンプルにするっていうのは、割と取り組みやすい、セルフエスティームを高める方法だと思います。別な言い方をするとですね、自分の身の回りや環境にスペースを空けるということなんですね。自分の身の回りをすごくシンプルに、していくということなんです。人間こうね、生活をしていくと、こういろんなものがね、身の回りでこう停滞するっていうんですか、とどまっていくんじゃないかなと思うんですね。例えば、食べ物なんですが、普段こう毎日ね、朝昼晩とこう食べていくと、知らず知らずのうちに、体に脂肪が溜まっていって、気がついた時には、ちょっと気になる場所が、こうね、つまめる場所があるって言ったように、日々の蓄積はわずかなんですが、こう長い時間を過ごしていると、そこへ何かがこう溜まっている、停滞していることってあるんじゃないですか。で、それはね、ある意味あなたのエネルギーを奪う部分もあると僕は思うんです。今あなたの周りにこうあるもの、いや持っているもの、しまってあるものって多分たくさんあると思います。一番ね、すっきりするのは、何か新しいものを入れたら、前のものを一個削除するとか、捨てるっていうことを繰り返せればいいんですけど、なかなかね、こう、入れて出すっていうのを均等に繰り返せる人って多分僕は少ないと思うので、往々にしてね、多くの人は溜まっていくんじゃないかなと思います。例えば、階段下の収納だったりとか、クローゼットだったりとか、あとはワードローブだったり、もしくは引き出しだったり、下駄箱なんていうのもあるかもしれないですね。いろんなところにね、溜まっているんだと思うんです。で、今あなたがね、こう取っておく身の回りのものの、いくつかは最近、取り入れたっていうか手に入れたものかもしれないですが、溜まってあるものの中には、昔手に入れてそのままにしてあるものって結構あると思うんですね。で、その昔手に入れたものっていうのは、その昔の、あなたのレベルに合ったもの、レベルにふさわしかったものだったと思うんです。そのね、例えば、洋服にしましょうか。洋服でも、それをこう手にした時には、その時のその洋服は流行だったし、その時の、品質だったかもしれません。でも、世の中は流れていて、常に上質になり、品質は良くなり、あなた自身も有能になり、レベルが上がって、上質になっています。成長してると思うんですね。ということは、昔あなたが手に入れたものは、その時のあなたにはふさわしかったかもしれない。しかし、今のあなたのレベルで見ると、ふさわしいものとは限らないかもしれないですね。で、それらを、こう、その、なんていうんですか、収納でもいいです。スペースに置いておくっていうことは、本来であれば、今のあなたにふさわしいものが入ってくるであろうスペースを、こう、奪っているというか、埋めている状態だと僕は思うんですね。 なので、今のあなたにふさわしいものが入ってこれない。そうやってね、塞いでいってしまっているものだと思います。なので、ぜひ、今のあなたにふさわしいかどうかっていうレベルでね、身の回りのもの、例えば物入れだとか、クローゼットだとか、ワードローブだとか、引き出しを見渡してみて、ぜひ、スペースを空けるために、昔のあなたが取り入れたもので、今ほとんど使ってなかったり、ほとんど手を、つけないものがあったら、それはぜひ、削除して、そこへ新たなスペースを作ってみてください。コツはですね、まあ身の回りのもののね、スペースを空けるときのコツは、今のあなたがさらに理想と思う住まいをちょっとイメージしてほしいんです。例えばより、いい場所に、で、新築で、で、理想的な、こう、家具があって、で、理想的な空間の新居に引っ越すとしますね。その引っ越した時に、今の荷物を整理していって、全部持っていくでしょうか？多分その理想的な住まいや、あなたの生活レベルに合う、荷物だけを持っていって、新たに収納するんだと思うんですね。これを機会に、多分捨てるものがいっぱい出てくると思うんです。そうすると、その理想的な住まいに、今のあなたにふさわしい、理想的なあなたにふさわしいものが新たに多分入ってくるでしょう。なので、理想的なね、住まいに引っ越すつもりで、ぜひ、こう場所を決めてスペースを空けていってください。すごくね、まあこれシンプルな生き方をおすすめしてるんですが、まあこれに例えていいかどうかわかんないですけど、マサイ族って言いますよね。マサイ族。で、彼らの持ち物って僕すごくシンプルだと思うんですね。わかんないです。僕はね、マサイ族と会ったことないんですけど、最低限の身にまとうものと、あとは誇りに思う武器と、あとは大切な家族と、で、必要最低限の環境と、住居と。なんかね、こういったものだけ、非常にこう、シンプルなものだけを、こう、持っていて、誇り高く生きてるような気がするんです。あまりにもね、こう、ガラクタに囲まれていると、それだけで僕はそこへエネルギーを奪われてしまうんじゃないかなって思います。なので、理想的なのは、スペースを空けてください。で、理想的なのは、新たな、新居に引っ越すつもりで、その時には持っていかないだろう。新たな理想的な住まいには入れないだろうと思うものは、ぜひ、削除してみて、そこへ新たなスペースを空けてください。それとですね、これからその空いたスペースにガラクタを入れないっていうのもコツです。例えばですね、粗品とかですね、おまけとか、あと非常にこう、品質の悪い、ものとかですね、山のようなスタンプカードとか、まあいろんなものです。景品とかですね。そういったものをあえて受け取らない。せっかく空けたスペースでそれらを入れないっていうのもちょっとしたコツです。ではまず、まあ恐れやね、不安が少ないものの一つ、スペースを空ける。今のあなたにふさわしくないものは、排除して、新たに上質なものが入っていくスペースを確保しておく。こんなのがね、一つです。あとはですね、恐れや不安が少ないものとして、自分のね、心がこう喜ぶようなことを自分に与えるっていうのもいいんじゃないでしょうか。で、大きくなくていいんです。まずはね、自分がど、あの、の心がちょこっと、こう、ふわっと喜ぶようなことって、どんなことだろうっていうのをね、まずこう考えてみてください。それらをね、まずちょっとリストアップしてもらえるといいと思うんですね。例えば、車が好きな人だったら、ちょっとね、自分の、こう、車を、こう、磨いたりとか、あとは、ね、ワックスをかけたり、まあ、こんなのもね、ちょっと気持ちのいいことかもしれないし、バイクが好きな人だったら、ちょっとね、バイクをこうメンテナンスする、こう、いじる、なんていうのも、多分好きなんでしょう。楽しいことの一つだと思います。で、私なんかはね、割と映画を見るのが好きなので、 映画館に行って、見たい映画を見るとか、あとは、レンタルショップ行って、昔ね、非常にこう青春時代に見たようなこう思い出深い映画をもう一回借りてきて見るなんていうのもそうだと思います。あとは、ね、女性だったら自分のために花束やお花を買ってきて、自分のために飾ってあげるなんていうのもいいかもしれないし、食べるのが好きな方はね、なんだろうな、こう、行ったことのないこうレストランに行って初めてのものをこう注文して食事を楽しむとか、あとは旅行が好きな方だったら、もう本当に小さな小旅行、行ったことがないところに、旅をしてみたりとか、あと、お友達に会いに行くなんていうのもそうですし、昔の恩師にね、ちょっとこう会いに行ってみたりとか、声を聞くとか電話をかけるなんていうのもそうかもしれないです。あとは音楽が好きだったら、どこかね、ライブを聞きに行くとか、あとはお芝居を見に行くとか、ジャズの演奏会などを聞きに行くなんていうのもいいかもしれないですし、僕はそういうのはないんですけどね、自分のこう、爪のお手入れをしてもらうなんていうのもあるかもしれないです。あとは、友達と一緒にランチをするとか、あとはスポーツが好きだったら、スポーツ観戦をするとか、いろんなね、小さな楽しみっていっぱいあると思うんですよ。まず自分が楽しいと思うことばーってこうリストアップしてみてください。で、その中のいくつかを、なんていうんですか、まずは、ね、予定に入れる。この日ライブを聞きに行こうとか、あ、このサッカーの試合、あ、ぜひグラウンドまで見に行こうとか、ぜひ自分のこう予定にね、まず入れてみてください。で、その通りね、実行できるかどうかはあまり重要じゃなくて、予定に入れると実行確率が高くなるので、予定に入れてみてください。そのね、予定に入れるだけでも、なんか尊んだっていう気持ちがちょっと高まるときっと思います。で、もしね、この1週間で可能なことがあったら、ぜひ、実行もしてみてください。ちょっとね、帰りにお花をちょっと買ってきてみるとか、あとは、ランチ、いつも行くランチではなくて、ちょっと、こう、今まで行ったことのない場所でランチを友達と取ってみるとか、できることはね、多分いっぱいあると思います。これらをね、ぜひやってみてください。あとは、恐れや不安をね、感じないものの一つとして、自分と対話する時間を持つなんていうのもそうでしょうね。やっぱりこう、あまりにも忙しすぎて自分に向き合う時間がないのが現代人の特徴みたいです。なので、この一週間のどこかで、ちょっと朝早起きをして、近くの公園をちょっと散歩しながら、ゆっくりちょっと自分で、こう、自分との対話を楽しんでみたりとか。あと、休日、何かをやるんではなくて、こう、何かをやらない。何もしない。何もしないってことは自分との対話をする時間を休日のどこかで持ってみるとか。ゆっくりちょっとね、こう、なんて言うんですか。近くに河原があったら河原の土手を散策してみたり、歩いてみるとか。公園をね、こうゆっくり歩いてみたり、ベンチに座ってゆっくりこう空を見上げてみたりとか。あとはね、暖かければ公園で大の字になって空を見上げてみたり。そんなことをね、やるのも一つの方法です。あとは、もう一つだけじゃあお伝えしましょう。恐れやね、不安をあまり感じないものの一つに、自分のね、口から出る言葉をいい方に、操るっていうか、コントロールするっていうのも一つだと思います。言葉は自分でコントロールできますので、代表的なのではですね、どうしても、無意識で発す、言葉をね、使っているときに、人を批判したりとか、非難したりとか、あとは弁解をしてみたりとか、言い訳をしてみたりとか、誹謗中傷、こういったね、言葉があると思うんです。で、これらを、出てしまったら、あ、言っちゃったなって思うだけでもいいと思うんですね。で、言いそうになったら、一旦それを、 止めることはできると思います。で、日常に、こうね、自分の口から出る言葉に感謝とかですね、称賛とか承認とか、あとは、発見とか喜びとか、そういった言葉を少し自分の口から多く発するように心がけるっていうのも自分を尊ぶ方法の一つです。で、代表的なのではですね、私たちよくちょっとセルフエスティームが低い人は、すいませんっていう言葉を僕は多用すると思ってるんです。何かあるとすいませんっていう感じなんですね。で、すいませんっていろんな意味で使うんです。ありがとうでもすいませんって使いますし、ごめんなさいでもすいませんって使いますし、エクスキューズでもすいませんって使うんですが、これをね、ちゃんとそれらを表す言葉に置き換えてみるのも一つですよ。例えば、感謝の時にはちゃんとありがとうという、すいませんではなくてありがとうという、そのやってもらったことに喜びを感じたら、嬉しいとか楽しいとかという言葉にする。あとは、何かを謝罪する、謝る時にはですね、すいませんではなくてごめんなさいっていう言葉に変える。これだけでもちょっとしたね、変化を感じるんじゃないかなって思います。いかがでしょうか。多分今私が話した、お伝えしたことは、恐れや不安はあまり大きくないと思います。で、これらをすることに、セルフエスティームを高めるにはちょっと小さな勇気を必要とするんですが、これらはね、多分小さな勇気、ちょっとした勇気でできることじゃないかなって思うんです。なので、まずは取り組んでみましょう。一つはですね、スペースを空ける。今のあなたにふさわしいものだけを身の回りにとっておく。もしくは、あなたが理想とする自分にふさわしいものだけを取っておく。もしくは、新たに手に入れるものは、今のあなたが理想とする人、自分にふさわしいものを手に入れる。自分の周りに置く。二つ目は、自分の心が喜ぶことをリストアップして、それらを予定に入れる。そして、この一週間で何か一つでも実行してみる。喜ばせてあげる。で、最後は、三つ目は、自分のね、口から出る言葉をいい方に操る。感謝や称賛や承認、これらをね、増やしていくっていうのが三つ目。で、すいませんっていう言葉を具体的なありがとうや、ごめんなさいや、嬉しいや、楽しいという言葉に、変えていってみる。これらをね、ぜひ取り組んでみてください。もちろん、恐れや不安を感じない人は、要望したり、イエスやノーと言ったりするのも取り組んでみてください。きっとね、自分の自尊心が少しずつ高まっていくのを感じることだと思います。では、この一週間、今お話ししたような、自分のセルフエスティームを高める、事柄に取り組んでみてください。そして、その体験をまた来週一緒に振り返りながら、さらに、あなたのセルフエスティームを高める一週間、次の一週間に向かっていきましょう。では、エネルギーが少し高まって、自尊心が高まったあなたと、またお話しするのを楽しみにしています。